京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。昨日の鳩山総理の施政方針演説ですけれども、命を守りたいというフレーズを何度も連発させていたと。それでものすごいヤジだったんですね。まあ当たり前の話ですよね。自分のことを棚に置いて、まあそういう綺麗事ばかり連発していると。到底、聞き入れられないですよね、そういう言葉っていうのは。なんだか知らないけどね、本人だけ陶酔の境地に入っているんですね。本当に世間知らずのボンボンが総理になるとああいう風になっちゃうんだなと、つくづく思いますよ。その演説の中でね、労働なき所得を批判しておりました。まあ、労働なき所得っていうのは、まあ、要するに株とか FX とかで儲けるということですよね。まあ、それを批判してたんですよ。まあ、FX はともかくね、投機目的の株売買を批判してしまいますと、株が売れなくなりますよ。そうすると株価が下がってしまって、余計経済状況悪くなりますから。一体鳩山さんは何を考えてんだろうと思いますよね。それにその、労働なき所得ですか？それ一番自分自身に降りかかってきますよね、その言葉はね。毎月、4000万円ですか？母親からもらって。自分が一番、労働なき所得じゃないですか。本当にあれ、お殿様なんですね、あれは、感覚が。まあですがね、命を守りたいっていうのはね、当然、大事なことではあるんですよ。というのは、失業率、出ましたよね、またね。失業率が、悪化してきているということですね。月単位で見ると少し良くなってますよとかって言ってますけども、月単位っていうのはあんまり当てにならないんですよ。なぜならば、去年の、暮れぐらいになってからですね、政府の方がですね、予算を使って、地方公共団体等の臨時職員をね、採用したんですね。それがまあ、数ヶ月から1年ぐらいの期間で、臨時職員を採用したというのがありまして、まあ、それでまあ、失業率は、まあ、改善したでしょうと、多少改善したでしょうというのがありますから、ですから月単位で良くなったよっていうのは、これ全然当てにならないんですね。平成21年の失業率が、平成20年の失業率よりも悪くなりましたと。まあ、これが大事なことですよ。それでまあ、統計を取り始めてから、一番悪いんですってね、一番多いんですって、失業者の数が。ですからまあ、石を投げたら失業者に当たると、まあそういう状況に到達してるわけで。まあ失業者が溢れてきてますしね、また企業の業績も悪化しているということでありますから、そこで働いている人たちも安泰ではないわけですよね。厳しいわけです。サービス残業を強いられたりですね。土日祭日なく働かされたりするわけです。そしてまあ、決して給料が高いわけじゃないと。こんな状況でありますから、まあ、国全体がまあ、ストレスを抱えてしまうわけですね。で、ストレスを抱えてしまうから、モラルも低下してくるということですよ。これによって非常に住みづらい社会になってしまったと。ですからまあ、なんとかしなきゃいけないわけです。これはもう当たり前の話ですね。あとですね、ちょっと私が気にかかっているのが、非常に情報化社会になってるわけ、なってるわけですね。まあ、インターネットの普及、携帯電話の普及がありまして、あっという間に情報がですね、右から左に伝わっていくと。どっかで事件があったらですね、まあ、誰かが携帯電話を使ってそれを中継すると。まあ、そういうような世の中になってますんで、非常に、まあ、早いんですね、情報の伝わり方というのが。で、また本音が非常に行き交うと。インターネット等を通して本音が行き交うと。またテレビもですね、今まあお笑い芸人とかね、あとまあちょっと安っぽいタレントとかかなり多いじゃないですか。そういう人たちがまあバラエティ番組の中でまあかなりまあ本音トークを炸裂させるということがありまして、昔っていうのはですね、人を傷つけるような本音って言わなかったんです。昔は言わなかったんですね。ところがね、今はインターネットの掲示板とかね、あるいは携帯電話とか、 でも簡単に人の悪口を書いてね、普通言わないようなことまで書くようになりましたよね。それでまあ、そのお笑い芸人とはね、テレビとかで本音トークとかって言ってね、絶対言ってはいけないようなことも簡単に口にするようになってから、この社会の中でですね、言ってはならないこともみんなで簡単に口にするようになってしまったと。この辺の道徳の乱れっていうのがものすごくなってきてますよね。例えば養子の問題ですね。これ一番ね。一番の問題は養子の問題で、これもまあお笑い番組なんかでね、つつかれたりして、まあ男も養子でつつかれるし、女もね、養子でつつかれるというところがありまして、まあ非常に養子でもって差別しますよね、テレビ番組の中でね。で、そういう風潮がですね、子供たちの間の中にもかなり広がってきておりましてね。それでまあ小学生でもね、まあ我々の頃もありましたよ。ちょっと醜い子に対して、ブスとかね、そういうのがありましたけれども。それでもね、一応建前があったんですね。どういう建前があったかっていうと、まあ養子で劣っていてれば、養子で劣っていれば、まあその分性格がまあ綺麗なんだよとかね。その分思いやりがあるんだとかね。まあ養子がダメであってもね、心の中を磨けば、まあ男に可愛がられるんだとかね。まあ嘘なんですけども、まあそういうのがあったんですね。そういうのがあったから、まあそういうのに騙される男もいたわけでね。まああんまり容姿がね、まあ劣っていても、じゃあ結婚してみようとね。容姿が劣っている分だけこの子は性格がいいに違いないと思ってね。そうやって結婚する男もいたんですね。天は二物は大豆とかね。容姿がね、良ければ性格が悪いとね、容姿が悪ければその分性格がいいんだとかっていうのはですね、まあ本当の大昔の日本のね、平等化社会がありましてね、そういうことでも言わなければね、例えば自分の娘が容姿があまり良くなければ嫁に出すことができないわけですよ。ね、もらってくれないわけですよ。ね、昔は言い名付け制度じゃないですかね、親同士が結婚を決めた制度でしょ。それで、自分の娘があまり可愛くないということになったらですね、ただ可愛くないんだ、あまり容姿は劣ってるんだよって言ったってね、向こうはもらってくれないですよ。ね、だから仕方なくね、うちの、まあ、娘はちょっと、容姿はいまいちちょっとパッとしないけれども、ものすごく気立てはいいんでもらってやってくれないかとかね。昔はそうやってね、なんとか結婚をまとめていったわけですよ。で、その名残がありまして、容姿が劣ってればその分、心は綺麗なんだよとかっていうね、嘘が、まあ私の子供の頃まではまかり通ってたところがありまして、でもその嘘のおかげでね、多少容姿が劣っていても結婚できたんです、昔は。ところが今って、もう何人もの人と付き合うじゃないですか。交際がものすごい活発じゃないですか。ね。で、そう、こういう状況でありますからね、男の方も理解するわけですよ。容姿と性格の関連性について男の方も学ぶわけですね。昔と違うんですね。昔はいろんな人間と付き合ったりしませんからね。一発勝負みたいなところがありますから。ところが、今はもういろんな人間と付き合うことができますでしょう。そうなりますと、男はもう騙されないんですよね。そういう言葉に対しては。どっちかって言ったら可愛い子っていうのはね、可愛い子が性格がいいということじゃないんだけども、まあ可愛い子ってのはいろんな人にも愛されてね、子供の頃から愛されて可愛がられて生きてきてるから、まあそういう性格もまあそういう可愛らしい子は多いですよね。ちょっと世間知らずなところはあるんです。ね、自分が恵まれてるから世間知らずのところはあるけれども、まあちょっと可愛らしい。やはりね、性格も可愛らしいところがあって、それでまあ、容姿の劣ってるまあ、女性っつうのは、愛されてこなかったっていうのがありましてね。愛されてきてないというところがまあ、顔に出てたりして、非常にまあ、ひねくれたり、屈折したりしてることが非常に多いと。それでまあ、言葉遣いが乱暴だったりね、そういうのが非常に多いんです。そういうのっていうのは男もね、学んできてますんで、そうなりますとまあ、結婚した時にまあ、どっちの嫁の方がいいかなと思った時に、当然のことながらまあ、容姿のいい方がいいだろうという選択をしてしまいますんで、今ね、非常に結婚する人自体も少なくなってきていると。まあ、これはまあ、こういうね、不況っていうのがまず第一の原因で、その次にまあ、 ていい社会ではないというのがあって、子供を作ってもね、子供を産み育てても決してその子が幸せになれる社会ではないというのを本能的に知ってるんでしょうかね。そういうのもありまして、あまり結婚したくないと思うようです。ですからね、結婚する人自体が少ないんですけれども、で結婚している人はどうかというとね、容姿のいい人間同士が結ばれるという結果になっておりますね。まあこれが一番辛いとこなんじゃないですかね、今の社会はね。それでまあ引きこもりの問題ですよ。引きこもりの問題があってね、子供が学校に行かないで家に引きこもることになりがちだと。まあそれはまあ容姿の悪い子が多いんですね。容姿に恵まれない子がまあ学校に行かなくなって引きこもるケースが多いと。まあ可愛い子もね、中にはね、ものすごいいじめを受けてね、可愛い子がいじめを受けるっていうのはまあ要するにまあ嫉妬されてね、嫉妬されてそれで引きこもるケースもあるんですけども、まあ多分圧倒的にまあ容姿のまあ恵まれない子が引きこもるケースが多いんじゃないかなというふうに思いますね。大人でも引きこもるケースが非常に多いわけですね。というのは仕事がないからですよ。仕事がないからもう何もかも嫌になって、家に引きこもるようになると。これはもう年齢今関係ないんですよ。ね、相当、おっさんであってもね、中高年であっても家に引きこもるというような、そういう社会になってきております。これで引きこもっている人とかもね、結構この番組を聞いていただいているようですね。まあそういう人たちのね、社会に対するものの見方っていうのは、まあ、合ってることが多いんです。確かにその通りだなと思うことが多い。というかね、社会を非常に客観的に見てしまっているがゆえに家に引きこもるということもあるんです。見えすぎてるんですよ。社会とか人の心が。見えすぎて、それで痛くなって、ね、心が痛くなって、それで家に引きこもると。あんまり人と接したくないと。人の醜い部分と接したくないと。いうところがあって、家に引きこもってしまうんです。人の心が分かっちゃう。ね、社会の醜さが見えちゃう。ま、皆さんね、お弁当買うときにどんなお弁当を買いますか？自分の好きな食べ物だけ入ってるお弁当を買いたいですよね、普通はね。俺なんか焼肉だけありゃいいと思ってね、焼肉弁当が一番好きですよね。あと唐揚げ弁当ですか。野菜とかね、煮物とかね、豆とか一切いらないですよね。豆って何なんだって、なんで豆入ってんだよとかね。俺なんかそういう気持ちになっちゃいますからね。あと魚とか大嫌いですからね。できれば焼肉だけっていうのが一番いいと思うんですけども。まあそうなりますとどういうことになるかっていうとね、当然のことながら栄養が偏ってきますね。焼肉弁当ばっか食ってればね。ですからまあ一番栄養のバランスがいいのは何なのかって言いますと、まあこれがまあ幕の内弁当ということになりますでしょう。幕の内弁当が一番まあ、作り方にもよりますけれども、まあ、栄養のバランスはいいに決まっておりますわ。まあ、何を言いたいかと言いますとね、社会というお弁当屋、社会お弁当屋に例えるならね、社会というお弁当屋には幕の内弁当しかないんだよと。例えば自分はね、コロッケしか食べることができないと。しても、コロッケ弁当なんて売ってないんだよと、社会には。幕の内弁当しかないんだよと。だから幕の内弁当を買わなければ、一切ご飯を食べることはできないんだよということを言いたいわけですよ。つまり、嫌な目に遭わなければ、いい思いもすることができないんです。家に引きこもっていたら、ね、嫌な思いはしないかもしれないけども、いい思いもしないわけですよ。それでいつしかそれはまあ、ね。まあ、おっさんとかだったらね、自分の親の年金にすがってんのかもしんないけど、親はいつか死ぬでしょ？子供だってね、いつまでも親のね、すねかじってるわけにもいかないわけで。それに何より将来、自分自身の将来が不安になるじゃないですか。そうなると、本当にもうどうしようもないね、心理的苦痛が襲ってきますんで。ですから、一日も早くね、引きこもりは脱した方がいいですよ。自分自身が可愛ければ、可愛いのならば一日も早く引きこもりは脱すると。で、少しでもいいから社会と接点を持つようにすると。で、その接点を少しずつ広げていくと。結婚とかね、就職とかっていうのは二の次でありましてね。とりあえず家を出て、それでまあ、社会と接していくと。 それでまあ学校に行くなりね、ちょっとしたアルバイトをするなりして、最初はいい思いはしないでしょ。最初は楽しくない。最初は嫌なことばかりだと思うんですけども、そのうちいい思いもするようになるということなんですね。というわけで今回は、引きこもりを脱出するコツでありました。それではまた来週。